お元気ですか？ナミコの微笑みトーク、熊田ナミコです。今日はスタジオに素敵なお客様もお迎えしています。神戸改革派進学校の校長先生、そして甲子園協会の牧師先生です。吉田隆先生です。先生、お忙しいところ、今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
先生、今日は私は神戸改革派進学校の聴講生になったような気分でいるんですね。はい。
そんなことはない。
それで、今日はですね、先生に実はお話を聞きたいと思って、私、これを実は持ってきて。これね、クリスチャン新聞なんです。それで先生が、2018年の7月の1日のところから連載をしてくださった、異教社会のキリスト教という連載があって、始まった途端に私はですね、こう見てください先生これ。全部。ずっと撮って。
すごいですね。
はい。勉強して読んでずっと来た。
私も撮ってね。
そうです。それでね。
はいはい。
私、実は歴史神学の勉強もしたんですけど、思うのは例えば初代教会、
はい、
そして宗教改革、
はい、
このあたりってとってもよく勉強する人が多いし、でもこの今回先生が扱ってくださった最初は2世紀、3世紀、4世紀だから6世紀ぐらいまで、
そうですね、
というこのあたりの初期の頃、
はい、
というのはあまり勉強してない、
そうですね、あんまりそういう機会っていうのは普通はないかもしれませんね、はい、
でこの先生、この連載のきっかけがあったそうですね。
はい。
はい。はい、
2017年が宗教改革の500年ということで、記念の集会がございまして、でそこで招かれて、ちょっと、いろんなトークをする機会があったんですけども、でその時に、私自身が宗教改革の、専門というわけではないですけども、勉強をしてきたんですけども、でも、実際日本の教会にとっては実は古代教会を学ぶってことが本当は大切なんだけどってことをポロッと、申し上げたんですね、そうしましたらそこにこの会社の方がおられまして、それならば先生何かその古代教会について書いてくださいっていうご依頼を受けて、それできっかけですね、書くようになった、はい、
そうですか、それでそのね、最初の連載の最初にね、これからの日本の教会のためにってついてるんですね、
はい、
で今の日本の教会もさまざまな課題抱えてますけど、とてもその日本の教会でこの古代教会のことを学ぶことは有益だっていうことなんですよね、
そうですね、
からその辺って気がつかない、
そうですね、なかなかやっぱり学んでみないとわからない点が多いと思うんですけど、どうしても初代教会、それから、2世紀、3世紀のキリスト教会っていうのは、古代のローマ帝国の中でですね、迫害を受けたっていう、そのことはよく知られてると思うんですけども、でも考えてみると、まだキリスト教がマイノリティでですね、本当に異教社会の中で苦しみながら、しかし確実に教会が成長していったっていう時代でしたし、で、聖書もみんな知らない、あるいは聖書を持ってない、そういう時代ですよね。
そうですよね。
はい、そういう中で、じゃキリスト教というものが一体どういうものとして受け止められたのか、あるいはどういうふうにしてその教会ってものを作っていったのか、そういうこと案外知られてなくてですね。
そうですね。はい、ね、
でもそれはある意味じゃその日本の社会、私たちが今直面している、社会と非常によく似たところがあって、でそこのところから、教会がどのようにして生み出されていくのかっていう非常に根本的な本質的なところですよね。それを私たちしっかり学ぶことが、混迷を極めているっていうふうに言われているこの現代社会の中でですね、でまして今日本の教会が先が見えないっていうような、そういう中にあって、本当はその教会の本質的な姿っていうのは何なのかってことを、やっぱりもう一度学び直すいい機会じゃないかなっていうふうにも、思ってるですね。
最近は中国の、迫害のことも本当にいろいろと、伝えられてきて心配ですし、そうですね。で、この当時を一般的にどんな皆さんなんで、クォ・ヴァディスなんかの、
はい、そうですね。
映画とか、
ですよね、はい、
ご覧になった人なんかが、
はい、
こうちょっと あの頃かなとか思っていただくのがちょっときっかけになるかなと思うんですけど、
はい、非常に興味深い時代ですよね。
そうですね、はい、でまあ、迫害の中で、はい、実際この先生がずっとお書きくださってて、はい、まあ、具体的にいろんな角度から書いてくださってて、
はいはいはい、
あの先生としてはですから、今の日本の社会のこの教会のためにこのことをこうなんか掘り起こして、
そうですね、
このこともこうですよとかいろいろな角度から書いてくださったのかなと思ったんですけど、
はい、というか、まあ、自分自身がまず知らなかったわけで、はい、で非常に興味を持って学び始めて、案外これは日本の教会がね、考えなくちゃいけない、あるいは直面している問題と同じじゃないかってことに、実際その時代の文章を読む中でいろいろ気づきが与えられて。
なるほど。ちょっと先生、具体的にいくつか、はい、こうなんか例を挙げていただくといいかなと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
はい、
とにかく古代のローマの社会もそうですし、うん、今の日本もそうですけども、基本的に異教社会ですよね。キリスト教の木の字も知らない方々が圧倒的多数の中で、
うんうん、
でじゃあ聖書のことをどうやって伝えていくんですか、はい、イエス様のことをどうやって伝えていくんですか、あるいはどういうその伝道することが社会の中でインパクトを与えていくんでしょうか、はい、っていうような、そういうことは同じことを古代教会も直面しているわけなんですよね。で、ある人たちはなんとかその普通の人たちが常識として知っているような事柄を利用して聖書のことを教えたりとか、うん、あるいは自分自身のその生活を通して証しをしたりとか、まあ、いろんなその伝道の形があって、ある時はそのキリスト教はこうじゃないかああじゃないかって批判に対して答えなきゃいけないことってありますよね。私もクリスチャンになった時に家族と、あるいは友人とそういう会話をしましたけど、それとほとんど同じようなことが出てくるんですよね、古代教会の中には。ですからそういう問題を私たちがこの時代から本当に学ぶってことは、まず一つの大きな事柄だと思いますよね。
先生、その先生がこう学ぶとき、はい、ほとんど日本語じゃないわけですか？
そう、まあ、日本語の書物もあることはありますけども、
やっぱり英語とか、
はい、
いろんな語学の
昔からのいろんな研究がなされてきた時代でありますのでね。
そうですか、はい、こういろんな資料にこう当たるわけですね。
そうですね。
その時にこう、一次資料というかとても重要な資料なんかに当たる時って、日本語じゃないわけですから。
もう今だいぶ訳されてきましたけど、私が最初学び始めた時はあまり日本語のものはなかったので。
そうですか、大変ですね。
まあ、でも英語のものは結構ありますので。
そうですか、
はい、それで読んでいきましたけれども。
そうですか、
はい、
でこう毎回毎回いろんな角度からお書きになりますよね。
あ、はい、
それもこうなんか限定された期間にまとめなきゃいけないっていうこともあって、そういうご苦労もいろいろ、
はい、十分にはちょっと書けなかったところもありますので。
そうですか、
はい、まあ、本になるので。
でこう、はい、改めて書かれて、はい、何かこう一番このことみたいな、こう伝えたいことみたいなところでは。
そうですね、
ま、こうずっと最終回まで来てね、はい、ずっと読んでくると、はい、本当にこういろんなことがあるので、
はい、
もうぜひこれは本になってほしいしと思ってるんですけど、
はいはいはい、一つには、
はい、
今日本の教会は非常に厳しい状況になっていますし、これからもなっていくと思いますけど、
はい、
でも教会っていうのは本来やはり神様のもので、キリストのものだっていう。ですから古代教会の人たちは決してその自分のその教勢を拡大するとかね、教会を大きくしていく、そういうことを全然関心を持ってないですよね。そうではなくて、やっぱりその神様がなさってくださることにもう全幅の信頼を置いていくって言いましょうか、うん、それはちょうど今の中国のキリスト教の状況とよく似てると思うんですけれども、
本当に迫害の中
は、はい、彼らは決してそのことに屈しはしてませんし、悲観視もしてないし絶望もしてないですね。
それ
は神様が全てをコントロールなさるので、そういう非常に何て言うんでしょう、大きな、そして強い思いっていうんでしょうか、
はい、
まあ、それ私はやっぱり古代教会から感じますよね。
もう苦難が襲ってきている、はい、そのただ中で、
でもそれは失望することはないんだってね、私たちが心配することじゃないんだって、神がなさるんで、
うん、
私たちはただそれを信頼してればよいので、
はい、なる ほど。
ですから目の前のことに動じないっていうんでしょうか、うん、まあ、あの巨大なローマ帝国っていう、
そうですよね、
あの帝国を前にして、
うん、
それをはるかに超えるお方が私たちの主であるっていうね、その非常に大きな信仰に私自身が励まされましたし、
まあ、歴史の中で実際それで、はい、ローマが ね、 ね、結局もうね、ローマ帝国は
結局そう変わっていきました
からね。滅びていったんですからね、
はいはい。
でも神様の御国は滅びないんですよね。
そういうことですね。
ここですよね、はいはいはい、やっぱりね。不思議ですね、
うん、まあ。そういう動じない信仰って言いましょうかね、
うん。
そんなことを今の日本の教会への一つのエールって言いましょうか、受け止めていただけたらいいかなっていうふうにも思いました。
うん、はい、もう本当に今でもね、こう、このね、先生の話聞きながらも、うん、あ、この壁にどうしようとか、この苦難をどうしようかって、ね、あの、はい、教会のね、ことでもいろんなこう悩みとか、
う
ん、困難っていっぱい抱えながら生きてらっしゃると思うんですけど、
は
い
は
い、
そうですね。
もう屈しないで、
そうですね、
主に信頼する、
そうですね、本当に大切なこと、うん、本質的な事柄に私たちは心を注いで地道にやっていけばいいと、派手なことは別にやる必要ないっていうふうに思いますね、う
ん、コツコツ、
はい、そういうことですね、
聖書に信頼して、
はい、そして人々の心に寄り添いながら、
うん、
あの喜びを伝えるわけですから、
そうですね、
はい、神様が与えてくださる喜びを伝えて、そこにもう素直に生きていくっていう、
うん、
それだけだと思いますね。はい、
うーん。
そんなことを、あの、古代教会を学んでいくと、うん、こう、ひしひしと伝わってくるみたいな。
なるほど。
はい。そんなところがありますね。
いや、先生にとっても、この古代教会のこのことをずっとこうまとめて書いていただけたって、はい、とっても、先生にとっても本当にもう良かった、良かったっていうか、
そそうですね、
もう本当に、あの、はい、あれですね、勉強なさってきたことで。で、私、吉田先生がこういう分野を、あの、お話しくださるって、こう、よく分かってなくて、とってもだから今回、
あ、そうですか、
なんか新しい発見っていう感じで。
ずっとそればっかり進学校で教えてきたんですけどもね。
はい、そうなんですね。
でそこからやっぱりキリスト教の歴史全体を見ていく、あるいは我々であればその宗教改革の時代ってものをその古代教会から見ていくとまた違った見方になってくるんですよね、うん、
でここの中でありますけど、宗教改革者たちがこの古代教会のここからまた、
はい、そうですね
って書いてありますよね、
はいはい、
だからそうつながっていくわけですよね、
そうですね、やっぱり福音ってものが教会の中心にあって、
うん、
そこからどう教会や礼拝やいろんな事柄がこう形成されていったのかっていうのは、うんうんうん、その時代に学ばないといけないので、はいはい、彼らもまた学んだわけですよね。
で、その宗教改革500周年でまた今の教会が
もう
だいぶね、
そうですね、
あのずっとありましたけど、
はいはい、
なるほど、
そんなふうなものの見方をすると物事がちょっとまた違ったふうに見えてくるかなっていうふうに思いますね。
だから、まあ、これからもいろんなことが起こったとしても、
はい、
その苦難の中で決して希望は、はい、あの消えない、
そうですね、
うん、神様の御国は必ず進展して、
はい、そうですね、
あの完成に向かう、
そうですね、
そういう希望が神の国の完成に向かうっていう、
そうですね、
なんかあの改革派教会の60周年のね、
はい、
記念宣言を思いますね、
は
い、なんかね、終、
ね、
末の希望ですよね、
そうですね、
そういうことなんですね、
はい、そういうことだと思います ね、
そうですね、
はい、
あ、今日は本当にいろいろお話を伺えて感謝です、あのご本になりましたらまた読みたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、先
生どうも今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
微笑みトークいかがでしたか。今日は神戸改革派進学校校長先生、そして甲子園教会の牧師先生でいらっしゃる吉田隆先生に、異教社会のキリスト教、古代教会に学ぶおテーマにお話を伺いました。なんか神戸の進学校に授業に出ているような、 そんな気もしてしまいました。いかがでしたか。あなたからのご感想も心からお待ちしています。吉田先生ありがとうございました。さあそれではプレゼントのご案内です。最初の火曜日はリジョイス聖書日課の CD です。今月3月分の CD2 枚セットにしてお申し込みの方にもれなくプレゼントします。どうぞあなたも申し込んでください。このリジョイスの聖書日課朗読させていただきながら、私自身も本当に恵みをたくさんいただいています。どうぞ聞いてくださいね。今週のプレゼント、リジョイス聖書日課の CD3 月分2枚セットです。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。